感謝いたします。聖書を開く前にですね、先月だったでしょうか、教会で、新曲発表会というのがワーシップチーム礼拝部から第2回目が催されました。実に多くの方々が、そこに曲を作って臨んでくださいました。昨年同様に、主に感謝の捧げ物、賛美の捧げ物をしていただきたいなと思います。今週から、毎週曲ずつ、特別賛美という形で行っていきたいと思いますが、ワーシップのリーダーである愛姉妹から簡単に説明をしていただいて、どういう基準でこれから歌われるのか、話したことを、愛姉妹が好きで選んだ曲ではなくて一定の基準がありますので、一応それを理解していただいた上で、行っていきた
い。はい。先日は多くの方が参加してくださり、またこのところに集ってくださったことを心から感謝します。合計で10名ちょっとぐらいで23曲ぐらい、出していただいて、で皆さんのアンケートを書いていただいたんですけれども、それを集計しましたので、その中でトータル的に人気の高かった、特に人気の全体的にすごく良かったんですけれども、人気の高かったものから私の方から個人的に声をかけさせていただいて、10週間ぐらい連続で発表していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。お、出てるのは私の生きる意味ですね。私は知恵者中の知恵者という、タイトルで曲を作りました。箇所が箴言の30章の24節から28節のところで、どうしてこの曲を作るに至ったかを簡単にご説明いたしますと、新曲発表会の1週間前に、礼拝のメッセージでマナ先生や、またその日の午後のユース礼拝で沙織新学生が、タラントの例えのところからメッセージを語ってくださいました。神様から与えられた タラントを、どのようにして私たちは管理するか、また受け取っていくかというような話があったんですけれども、その新曲発表会を1週間前に控えた私は曲が全然できてなかったんですけれども、姉でありワーシップリーダーの長である愛姉妹から絶対いい曲を出してねと言われて、どうしようと思って今回は やめようと思ったんですけど、でもそのメッセージも合わせてやっぱりこう神様に歌いたいとか歌う喜びはあるなと思ったので、もし神様がそのタラントを少しでも私にくださってるならば曲が与えられますようにという祈りも込めて、その日曜日の夜ピアノに向かいました。で、本当は神様に委ねる系のなんか曲を作りたいと思ってたんですけど、その前に箴言のこの30章のところって、アリとかイワダヌキとかイナゴとかヤモリが出てくるんですけど、なんかこの歌詞を歌ってちょっと自分自身楽しんでから曲作りに励もうと思ったら、なんと神様はこの箇所から私にメロディーを与えてくださって、この箇所から歌っていいというお許しが神様からきっと与えられたので、この箇所を今日は勇気な姉妹と一緒に賛美したいと思います。出ますかね。聖書読みますね、箇所。ちょっと手元にないんですけれど。すいません、準備が。箴言の 30-24 節で、本当知恵深い箇所で、まだまだ知恵奥深すぎて私には理解しきれない部分あるんですけれど、読ませていただきます。箴言30章の25節から28節。24節からお読みします。この地上には小さいものが四つある。しかしそれは知恵者中の知恵者だ。アリは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。イワダヌキは強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。イナゴには王はないが、皆隊を組んで出て行く。ヤモリは手で捕まえることができるが、王の宮殿にいる。アメン。じゃあぜひその動物というか、虫たちを思い浮かべながら聞いてくださればと思います。ではお聞きください。 食料を確保する。岩たぬきは強くない種族だが、その強いは間に設ける。稲穂には覆わないが、皆大奥で出てゆく。ヤモリは手で捕まえることができるか。
幸いな賛美を感謝いたします。昨年と、全体的にですね、評価全員の声は非常にこうレベルが上がっていると。何のレベルかというと、まず第一には作詞作曲するというですね、そのテクニカルの部分が向上していると、まあ、その一つには今年、ワーシップが、ゴスペルワークシップなどでですね、来てくださっている先生方によって、この曲作りも中山雄太先生などによって進められて、それを、影響を受けた、指導を受けた方々が、この曲作りをされているということですね。本当は今日は筆頭に一番得票が良かった、二人がいるんですね。斉藤康子さんと土屋沙織新学生なんですけど、二人とも今不在ですので、来週は。でも、みんな本当に同一線上に、とても良い、皆さんも今日、この4つの小さな生き物がね、弱いものがいること自体が初めての発見かもしれませんし、でも その賛美のメロディーの中に何かこう染み入ってくるものがありますよね。小さいけれども神様そこに知恵を与えてくださって、また、力も与えてくださっていることを感謝したいと思います。ゴキブリがいなかったのは幸いかなとちょっと個人的には思うんですけど、ゴキブリも小さいですけども懸命に頑張ってきてますよね。沖縄ではヒーラーといってですね、天井から時々落ちてくるのが、ヤモリとヒーラーで、ヒーラーってこう叫ぶのが、沖縄の方の方言ではないんですけど、勝手に私が作りましたけれども、御言葉を開くことにいたします。エペソ人の手紙の4章を開いてください。開きながら、虫ついでに、私人生でこんな大きな雲を見たのは初めてだというところがあったんですね。映画では何かがこうね、タランチュラとかいろんな毒蜘蛛があるということありますけれども、実際に自分の目の前こうすり抜けていったのが大体こう手のひらは20センチぐらい、足がタカアシガニのように、食べたことはないんですが見たことのタカアシガニのようにあってですね、私がある教会で、最近止めさせていた教会で、久しく牧師先生がいないんですよね。無牧の教会で泊まりましたら、部屋を開けた瞬間に壁に何かこう張り付いていて、なんか部屋のシールかななんて思ったんですね。それにしてはちょっと隆起がこうあったので、よくよく見ると、この、ベージュ色の雲が壁にこうあった。で、どうやってこれ瞬間取らなきゃいけないと、周り見たらティッシュも、ティッシュでやったらちょっと、と思ってスリッパをこう、たたって、やろうとしたらあっちの方が素早くパッと逃げてですね、部屋の押し入れの中に入ってしまいまして。押し入れ開けようか開くまいかこう、ためらったんですが、開けるのやめて、そこで、2日間泊まりましたけれども、十分眠ることができず、絶えず、雲がもし顔に来たらどうだろうか。そんな、人間って改めてですね、肯定的に物事考えられませんね。あ、来ないだろうなんて楽天的に出ない。来たらどうしようか。身構えて、なるべく教えれを見ないように背中を向けてみたりですね、こう夜中の11時に寝て1時に起きてみたり、もう起き、ですから、その夜朝早くからウォーキングを半日以上にわたってしまして、もう久々に、後で聞いたらそこは20キロぐらいありますよということで、足を痛めた次第ですけど、何のためにか、雲一匹で、人間がビクビクするなんて、皆さん雲を見ても平気な人いるでしょうけど、私には絶対にそういう、雲を持ってこないでくださいね。私、蛇にも弱いので、じゃあ何が強いかって何も強いことないので、慰めていただければありがたいなと思って。でもまたその教会に、今年、来年早々に、行かなきゃいけなくてですね、どうしようかなって。でも来てくださるんで、エアコンも入れました、壁紙も張り替えましたって、その張り替えたところに雲がいたということですから、ちょっと曇ったなとか思ったり、それではエペソ人の手紙を開きたいと思います。いや、皆さん表情が硬かったのでちょっと笑かしてあげようと思って、脱線しましたけれども、4章の1節からえ、先週はオンネル教会の宣教師である山口宣教師が、突然の訪問してくださって幸いな時を持ちました。その時にお語りする予定だったテキストが今日のテキストとなります。祈って、前もそうだったんですが、その時はそのテキストをもう読まないで別なところに行きましたけど、今日は4章の1節から6節までを皆さんと交代で読む講読をしたいのです。1、3、5と私が読みますので、皆さん偶数節2、4、6とお読みください。エペソ人への手紙の第4章1節から。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。アメン。 特にこの一節を皆さんともう一度ご一緒に読むことにしましょう。はい。さて、主の囚人である私はあなた方に告げます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。アーメン。このところで、これはすべてのクリスチャンに言われていることです。何度も言いますが、エペソ人の今日手紙というのは、より原本に近いだろうと言われている写本には、エペソという地名は入っていません。すなわちこれは、2000年後の私たちも含めて建てられた教会すべての人に読んでほしいという、このパウロの熱意だろうと思います。当時は、このように閉じ本ではありません。閉じ本というのはこのように背表紙がついたものではなくて、羊皮紙かそういったものにこう、ね、鉄筆をすりつけて刻みつけるという。で、それを回覧させていくんですね。例えば A という教会にそれが行きますと、 A の教会の人々はそれをコピーがありませんから、またそこで聖書をその写本を写し取るんですね。で、写し取ってまたその原本をまた他の B という教会に送り、そしてそれがどんどんどんどん、そういったものが写本となっていくわけです。ですからたまに間違えてしまうところがある。ですから写本にもズレが生じてくるということです。でもそこまでして彼らはこの聖書の言葉を命がけで写し取り、そして守ってきたんです。この4世紀になって初めてローマ帝国が国教と認めました。それまでは激しい迫害でした。クリスチャンと聞くと、あのサウルのように、殺して、捕まえて殺すというのが当時です。しかしそれは始まりでありまして、もっとどんどんひどくなった。ですから彼らは大っぴらに、公に、このように集まって礼拝を捧げることはできませんでしたから、ひっそりと少人数で集まるか、あるいはローマの教会で象徴的に言われているのは、地下に墓地があったんですね。普段はあまり訪れません。そういうところに行って、で、彼らはカタコンベという地下教会を作っていく。そしてある時には、この突然にクリスチャンという情報を聞きますと、入り込んで聖書の一冊でも写本が見つかったら、もうその家族は全部殺されていくんです。ネロという皇帝が出てきました。その前後の皇帝も激しいほどに彼らを、なぜかというと、ローマ帝国の信仰の中心は太陽神。それは太陽の化身として皇帝が与えられているという立場を取るんです。ですから、聖書にあるところの創造者の主を信ずるということは、二つの神を信じなきゃいけない。それは絶対に皇帝としては認めることはできないので、特にこのユダヤ教、キリスト教に関しては、徹底的に根絶やしにしていくという方策を取ったんですね。しかし、このクリスチャンたちの勢いが収まらない。あの有名な映画などを見ますけれども、コロセウムという闘技場でこの雷獣たちに食い殺されるという人々がいます。あの大半はクリスチャンだった。見せしめにしてクリスチャンになるとこうなるんだぞという見せしめと現実に追いやっていくと、まあ、そういったことの中においても勢いが止まらずに、最後にはこのクリスチャンを認めていく、宗教キリスト教をローマ帝国の国教と認めるということになりました。これは多くの殺されていたユダヤ人たちの祈りでもあったんですね。ですから聖書は壁に塗り込んでいくんです。そして写本が覚えたらそれを口に食べてしまうんです。置いといたら見つかったら殺されますから、ですから石灰の壁に巻き紙を塗り込むとか、いろんな方策をしてこの聖書が伝えられてきたんですね。ですからこの一語一語というのは非常に私たちは簡単に手に取ってはーんと思いますけれども、その人々にとってみたらまさに血の滲む書簡だったということです。そういう中で今日私が共に分かち合いたいことは、なんと押し付けがましい言葉でしょうかと思うんですね。さて、主の囚人である私、ここまではいいですよね。あなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいと。そもそも召されたのかという話です。皆さん召されたんでしょうか。召すというのは、これはコーリング、英語で言えばコーリング、神様があなたをある目的のために選んで召された、召集されたという意味です。皆さんどうでしょうか。自分の心に聞いてください。私は召されてきたんだろうか、来たくて来たんじゃないだろうか。来て洗礼を受けたけれども、私の中には神に召されたという意識はありません。確かにないんです。しかしパウロは これは彼個人の考えではなくて、神様はパウロを通して私に明らかに、すべての全世界の時代を超えた教会の一人一人に対して語っていること。これは6章ある中で1章から3章までと4章から6章は理論編と実践編ということに、まあ、対別ができる。ですから、この4章1節は、実は心改まった第一節だと思ってください。のっけからパウロは神様の真理を知ることとして、あなた方は召されているんだとこう言うんです。フルタイムの献身者、伝道者だけが召されているんじゃない。その教会に集うすべての人々は召されたとこう言ったんですね。ですからその召しにふさわしい歩き方をしなさいと進めるという言葉の割には強い調子でパウロは書いているわけです。おそらくこのところでは筆圧がね、まあ、現実問題パウロが自分で筆を取ったかどうかというのは、おそらく代筆者がいただろうと、お供がいて口述したものを書き取らせていくというのが当時だっただろうと。でももしパウロがここで手にして書くことがあるとすれば、この言葉は非常に強い重みを持って記しているに違いないと。で、私たちはこのゴールを持っているということをここでまず知りたいんですね。召されたということは神には計画があります。ゴールを持っています。そのゴールを達成するために皆さんは招かれた、召されたものであるということです。そこで皆さんにお尋ねしたいんですね。私には本当に存在する目的があるんだろうか、生きる目的があるんだろうか、人生の目的というものを持っているだろうかと。実はみんな持っているんです。持っているんだけれども、それが分からずに苦しんで、まあ、いるわけです。例えば、まあ、この礼拝で久しぶりにこの証を、まあ、例え話をしますが、多分合計で4、5回はしていると思うんですけども、人間で多分忘れていると思いますので、聞いたと思っても初めて聞くような顔をしていただきたいんです。これはなぜ引用するかというと、とてもこのことをよく表しているかなってこう思うんです。人間の生きる目的。究極は何でしょうか。それをこの例え話でよく表している。それは、あるところに物乞いがいた。まあ、乞食ですよね。まあ今、乞食なんて死語になりますけれども、道端に座って通り人々にお金を恵んでもらって生計を立てると。そこにある青年が訪れてきて、この乞食を見たときに、心の中でつぶやくんです。働けばいいのに。今だったら、ハローワークに行けばいいのに。しかし、それを見抜いた乞食が彼に聞いたんです。一つはお尋ねしたいと。あなたは何のために働いてるんですか？ってこう聞いた。そしたらこの青年は、いやいや、僕はまだ学生だけれども、一生懸命勉強していい大学に入りたいからさと。じゃあ聞きます。いい大学入った後には何をしたいんですか？いや、それは決まってるでしょう。いい大学入っていい会社に入るためだと。じゃあ聞きますけど、いい会社に入ったらさらに何をしたいんですか？それはもちろんいい給料をもらってさ、いい会社に入ればいい嫁さんだってもらえるかもしれないと。じゃあさらに申し訳ない聞きます。給料もらっていい嫁さんもらって、じゃあそれで終わりですか？いやいやいやいや、それをもらって立派な豪邸を建てるよと、墓地も立派なものを作るさと。ああ、じゃあもしそれが達せられたらそれで終わりですか？いや、そんなことはない。やがては働かなくても楽に生活ができるように金を貯めるさと。そしたらもう会社辞めてやると。じゃああなたの目標は働かなくて悠々自適に生活することですよね。そうだよって。私を見てください。私は悠々自適に今生活していますと。誰からも束縛されない。誰からも文句言われない。という例え話なんです。これは、私たちの人生の目的はどこにあるかというところなんです。で、今は、聖書によると、世の終わりの時代に近づくと、愛が冷えてくると神様は聖書に記しています。愛が冷えてくるということは、ゴールを見失ってしまうということなんです。 愛があるからこそ、例えば誰かのために尽くそうとか、そういう動機と行動が生まれてくるんです。愛がなくなると全部自分のためにだけしか行動しなくなる。そうなるとどうなるでしょうか。それが今、私の時代にも入ってきています。いや、昔からもあるんですね。ソロモンという人が王様にいました。ダビデの子供で、神殿を立派に作り上げました。そのソロモンは読むとね、イケメンだったというんですよ。ブサイクだったらいいのになと思う。イケメンで金持って、頭持って、そしてもう世界中からその彼の知恵を聞きたくて、貢ぎ物、プレゼントを持って聞きに来たというんですよ。そしてそこには女性たちをはべらしてね、はべらせたというか、まあ女性たちを囲ってもわかんないか。その彼のための第2、第3、第4、第5、第6、まあ数え切れないほどの麗しい女性を世界中から集めてきたって。もう何不自由ない生活なんですよ。男の理想郷です。ユートピアです。働かなくても人がお金を持ってくる。働かなくても美人たちが集まってくる。ね。ところがこのソロモンは、伝道者の書を作ったんですよね。機会があれば読んでみてください。私はこの言葉で信仰を持とうと決心した。ちょっと開いて、せっかくですけど、開いてみましょうか。今このところも。箴言の、の後に伝道者の書があります。詩編の後に箴言があり、そして箴言の後に伝道者があります。ページは1102ページになります。旧約聖書1102ページに伝道者の書1章1節2節3節。このことを私が教会に来たての頃にある女性、20代の女性が証しをしてくださったんですね。で、ここで引用しました。それを聞いたときに私は、本当にそうだって共感したんです。エルサレムでの王、ダビデの子、伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。日の下でどんなにロークしてもその人が、それが人に何の益になろうと。虚しいということです。今申し上げたように、ここで自分の名前出しませんけれども、彼は栄華を極めた男なんです。美貌もあった。容姿端麗、美目秀麗。あらゆる言葉が彼につけられた。しかし彼は、虚しいってこう言うんですよね。日の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になろうと。これが始まりなんです。で、伝道者の書というのは12章あるんですけれども、11章まではこれがずっと貫いてるんですよ。だから、時が、みんなそれぞれの時を楽しもうよって、苦しむ時、悩む時、喜ぶ時だけあると、この1章以降にずっと書かれているんですね。人間が生きる時にはもう刹那的に快楽を中心に楽しもうというんです。ね。苦しいとか何かじゃない。その時楽しければいいじゃないか。時が。やがて悲しむ時があるんだから、今楽しい時は大いにやるんじゃないか。若い子たちだったら、ね、イケメンが出たら、どんどん交際しなさいと。そういう時もいいじゃないかと。と、ソロモンは言ったと思います。しかし、11章までは神という言葉は一つも出てこない。ですから、この伝道者の書は、この、39巻という旧約聖書の中に入れるべきかどうかでの紛争があったと言われています。しかし最終的に入れたんです。それは、この12章にかかってくるんですね。12章1節に、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にと。あなたの創造者を覚えなさいって。そうしないと、刹那的な快楽的なその時楽しければいい。自分の気持ちを前面に押し立てた生き方をしていけばいいんだっていうのは、それは本当に虚しい。何の喜びもなくなるってこういうんですね。じゃあ創造者を知るとどうなるのか。ゴールが見えてくるんです。私たちは、 神様が私のために備えられたゴールというものをしっかり見つけ持つことが必要なんです。で、そのことのためにパウロは、あなた方は召されたものにふさわしい歩みをしなさいとこういうわけです。パウロも違った虚しい言い方をしたんですよ。それは、皆さんご存知のように、サウルという名前の時代に、イエス・キリストを迫害し、クリスチャンたちを根絶やしにするという生きがいに燃えてました。しかし、それが後で本当に間違いだったということが分かったときに彼の挫折感、絶望感。同時に神様の愛によって拾われた救いの喜び。もしあのまま言ったら彼は最後に私には何の喜びもないと噛むでしょうね。ですから今の時代に愛が冷えてくるということは希望が見えなくなるから刹那的なんです。それしかないんです。例えば皆さん、今、この、一昔前というか数年前だったら、ね、この、まあ、できちゃった婚っていうのがありますよね。あれはまさに典型です。相手が好ましく見える。だからそういう関係になって子供ができる。結婚の10代で、いわゆる出来婚と言われるものが 70% いらっしゃると。10代で。20代では6割の方が出来婚です。で、今それが当たり前のように大っぴらに今授かり婚という形で認知されてきました。でもその問題はその後に続く離婚率が10代はとても大きいということです。いわゆる出来婚で結婚なされた方々は離婚率がはるかに大きいんです。10代は7割とも言われている。なぜか。その時は楽しければいいということです。好きだという感情でその関係になっていく。で、皆さん、子供ができて好きだという感情で一生できないですよね。どんなに愛し合っている方でも、育児の問題とかいろんな問題で挫折にぶつかるわけです。一番の問題は、夫婦間のコミュニケーションが取れないと言われています。好きだという感情で結婚はする。でも、お互いを知ることなくして結婚していきますから、その後でお互いのコミュニケーションが全く没になってくる。ですから私たちは好きだという感情を持ちながら、それを養いながら良い時期まで私は耐えていくということからが、後の将来においてとても有益だということです。好きだから付き合う。今の時代は付き合えばその関係になってしまいやすいんですね。昔は違うんです。昔は社会的な倫理観っていうのが良い悪いともかくありました。今はテレビや何かでみんなそういったものが大っぴらに公然化されている中で、どうして歯止めがつくでしょうか。ですから私たちは、このゴールを持っているということは、本当に肝に銘じていかなければならない。どういうゴールか。そのことが大事ではないでしょうか。このもう一度、エペソ人への手紙に戻ってまいりますけど、さて、主の囚人である私はあなた方に勧めますと。何度も繰り返しエペソ人への手紙を分かち合うときに申し上げていることですが、これは個人で語られていることではなくて、教会に語られていることなんですね。教会として召しにふさわしく歩めということ、教会にはゴールがある。そしてキリストの体であり、聖霊の宮である、神の家族である、この私たち個人においても、神様はゴールがあって、そのゴールを達成するために教会はどうしても必要な事柄だとこういうんですね。それは、教会という共同体の中にあってこそゴールを達成することができると。なぜでしょうか。教会という共同体、神の家族と言われていることの中において私たちは祈り合うという恵みと特権を得ているわけです。マタイの18章には書いてありますよね。もし二人の者が心合わせ祈るならば、神様は答えてくださると。ね、この二人というのは、別に教会なくなくて二人で祈ればいいんじゃなくて、そういうことじゃないんです。それは教会の中にあって二人のものが心合わせて祈るんですよ、ね。もし皆さんの中に、いや、これはみんなに知られちゃ困るという問題もあるでしょう。しかし、すべての祈りの中において、これは絶対に知られたくないということはないんです。もし本当に私たちがこのことを実現しようと思えば、共に祈り合うということが教会の恵みとして特権なんです。そこで私たちは勝利しなきゃいけないのは、 ゴールを達成するために自分の恥を捨てるかというところです。自分のプライドを捨てるかというところです。この一箇所聖書を開きたいと思いますけれども、マタイ16章。25節です。ページは33ページになります。26節を皆さんとご一緒に読むことにしましょう。マタイ 16-26。 はい、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいのでしょう。人はたとえ全世界を手に入れたとしても誠の命を損じたら何の得になるかということです。これは命と全世界という比喩というよりも、全世界という目に見える物理的なこと、私たちが心の中で欲しい、手に入れたい、望みたいという事柄が全て入ります。ですから例えば車を手にしたいということも全世界と同じです。あの人を手に入れたいということも同じです。しかしそのことを手に入れることで、もし私の本当に命が失われたら何の得になるかということです。ということは、命と全世界というのは、全世界も手に入れて命も手に入れるということはできないということです。どちらかを優先しなければならないということです。どちらかを失わなきゃいけないということです。聖書はマタイでは、二心のあるものに気をつけとこう言われましたね。皆さん、私たちはこのところにおいて、神様は私たちにゴールに達する。それはどこそこに行ってゴールを達するということではなくて、ここにおいては私たちの命、本当に内側から感謝して喜んで希望を持って生きる命こそが私たちのゴールなんだとこう言うんです。ソロモンは目に見える全世界を手に入れました。しかしそれらのものによって自分の内なる心は果たして喜んだでしょうか。一瞬は喜ぶでしょうね。ああ、こんなものを手にもらった。この私の知恵にって人が喜んだ。そうではなくて、このことによって自分の命が本当に飛び上がるほどに喜ばしいものになっているかどうかなんです。教会はキリストの命を分け与えるところであります。なぜ私は礼拝に来るのか。なぜ私は祈るのか。なぜ私は聖書を読むのか。すべてはキリストの命に預かりたいからです。キリストの命は尽きることはない。キリストの命はどんな中にあっても平安を失うことがありません。罵られ打たれ、十字架、茨の冠をかぶせられながらイエス様は彼らを許したまえという祈りさえできるわけです。私はどうでしょうか。茨の冠をかぶせられたり、鞭打たれたり、あるいは様々な誤解の上に自分の立場が危うくなった時に、私たちは恨むんじゃないでしょうか。傷つくんじゃないでしょうか。たとえ立派な豪邸に住んでいても、そのような心を持っていたならば、豪邸は虚しく見えてしまうのです。しかし私たちは、この飯にふさわしい歩み方をしなさい。これは来週以降でありますけれども、改めて、神様は私たちに命というゴールを与えてくださっている。この喜び、栄え、希望を持っている命を持っているときに、私たちは環境がどうであったとしても、自分らしく歩み通すことができるんです。ボストン美術館というアメリカにボストンがありまして、ボストン美術館がある。そこの、この除幕式。オープニングに誰が招かれたか。普通であるならば、市長が招かれ、普通であるならば名誉市民が選ばれることでしょう。しかし、これはもう30年、40年前の話でありますけれども、記録に残っているのは、そこで招かれたのは、そこの掃除婦だったというんです。リフォームして、除幕式をやるときに、この清掃員の女性が招かれてテープカットをした。理由がこうです。このために命をかけて懸命にやってくれた。実に誇らしいと思いませんか。 掃除婦なんかではないんですよ。本当にどんな仕事であったとしても命をかけて喜んでやるところに人々は覚えてくれるんです。何よりも神様が覚えてくださるでしょう。そして職業の起点ではないんです。そこで問題は喜んでそのことに仕えていられるかどうかなんです。私たちはこの愛がなければ、神の力なければ、私たちは嫌々でしかやることはできません。そして教会は、私たちはそれを励まし祈るところであることを知っていただきたいんです。ですから教会の中でね、職業を、それは犯罪に関わる職業なら大変ですよ。あなた何武器を輸出し素晴らしいねなんて言えないでしょ普通は。そうじゃない限りにおいて、私たちは教会の中ではどんな職業であったとしても、仮に職業を持ってない人であったとも、無職という職業です、ね、これは私の教会のある方が以前言ってくれたことですね。誰と言いませんが、いくら兄弟が、仕事を探すときに、私は無職という職業です。ああそうか、ね、そこから、職を求める。ですから皆さん、私たちは懸命に仕事を探して、今のご時世です。仕事がありつけない、持てない時もあるでしょう。でもだからといって、その人が本当に仕事を持ちたいという気持ちがあるときに、私たちはその人を軽蔑もしていけない、区別もしてはいけない。ましてや仕事の上下はないのです。会議がやがてここで新潟の市会議員が生まれ、ね、新潟市長が生まれることを願ってますよ。あ、みんな願ってないような感じです。私密かに願ってるんですよ。仮に願って新潟市長が仮にやってきましょう。しかし私たちは例えば掃除婦だったとしましょう。神様の目から見れば神の家族です。互いに主にある家族として祈り合い励まし合っていく、この共同体だからこそあなたのゴールが達成できるんです。なぜならば神の愛がこの共同体に注がれているからです。私はそのことを素直に受け取っていきたい。さらに私たちはこの一つであるということをこのところで学ばされるのです。エペソの手紙に戻りますけれども、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいと4節から一つ一つ一つとこう繰り返し言われてますよね。一番最初に来るのが御霊の一致。これはまた別の機会でこのことを、なぜ御霊の一致が必要なのか、そもそも御霊に一致はないのかと、本来はある御霊は同じですからね、まあ、そのところを見ていきたいのですけれども、今日はこのところで一つであるということです。教会という共同体はエペソドリトの手紙に言わせると3つの文から構成されている。それはキリストの体であるということ、神の家族であるということ、そして聖霊の宮であるということが1章2章で描かれています。私たちは一つだということです。この一つというのは、ここにパウロが繰り返し言ってるんですけども、好みも考え方も一つであれということを言っているんじゃないんです。書いてないですよね。御霊が一つ、御霊の思いは何でしょうか。それはキリストと共に歩むということです。それが全ての始まりですけれども、教会はキリストの体ではないでしょうか。キリストは私たちの花婿ではないでしょうか。繰り返しパウロはエペソ人の手紙でそのことを伝えているんです。皆さん、ある方が言いました。日本のクリスチャンが眠りから覚めるために必要なことは迫害を受けることであると。これはある意味ではまとえています。迫害のあるところにはリバイバルが必ず起きているんです。迫害があれば信仰を失う人もいるでしょう。しかし信仰を燃やす人も出てくるんです。その燃やされた人々がね、かつてアミリ兄弟がビジネスをしたときに、ビジネスのエリアであるところのインドであるとか、今インドは非常に勢いで教会が増えてきています。スリランカもそうです。ミャンマーもそうです。東南アジア、かつてが仏教の国、モスクの国と言われたところに教会がどんどん立ってきている。並大抵のところじゃありません。迫害が厳しいんです。しかしだからこそ 彼らは聖書の中において真理が彼らの中に残り始めるんです。そうした時に彼らは一つになれるんです。私たちが一つになれるというのは神の御言葉の上です。私の考え方ではありません。私の考え方は10人いれば10人考え方は違います。しかし御言葉を通して私が今の時代に神様がどのようなゴールを定めておられるかということを私が本当に必死になって祈るときに求めるときにそのことの上に私は一つになるのです。すでに教会はゲヘナと呼ばれる地に立っていました。安穏として私たちは礼拝に来て穏やかに礼拝を過ごし穏やかに帰って一週間をつがなく過ごすことが神様の目論みではありません。まさにこのゲヘナに立って死に至る人々に対して私は世の光として光り輝くことが神様に与えられています。光り輝くためには命が必要なのです。あなたが100人の中に囲まれたとして、あなたのその中にクリスチャンはたった一人だとしましょう。しかしその一人のクリスチャンがそこにおいて輝き続ける、命そがれ続けていくときにその99人は変わっていくのです。それは主の約束です。しかしもし私たちが同じようにこの創造者を覚えていなければ99人の闇に私は追われてくるのです。考え方も99人に覆されてしまうでしょう。行動も変えられてくるでしょう。そしていつしか私の中にはため息しか出てこないのです。これは今日に始まったことではない、いつの時代もそうです。ですから私たちは自分の考え方はあったとしても主の言葉に私は立つべきではないでしょうか。召されているんだとこう言うんです。召された者の召しにふさわしく歩めとこのパウロは私に語っているところです。その意味で聖書の中で最後にこの方を紹介して終わりたいと思うんですけども、パッ喉が最近ね、年を取ってくるとカラカラになってね、水差しが必要ですね。もうちょっとゆっくり喋ればいいのに、思いが先行してから、口指べたるものってどうしても勢いでしょ、喉に詰まりましてね、そのうちにやがて喉に痰が詰まって死んで、ここで誤飲で死にましたとならないように気をつけなきゃいけないんですけど、パウロという人物がいます。ピリピ書を皆さんご一緒に開きましょう。詩法にも書かれていますけど、ピリピの 3-7、6、7、8と読みます。386ページ。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。これはパウロの言葉です。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではない、キリストを信ずる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからですと。まあ、要は何を言っているかというと、召された者にふさわしく歩めという召された者にふさわしく歩めというのはですね、何か、ありがとうございます。介護してください。ちょっと伸ばして。助かりました。命の恩です。だから、召された者のようにふさわしく歩めという命令形ですね。指示命令形でいくと、パウロはどうなんだと。パウロという人物は皆さんも聖書読まれてわかる、非常にこう、ビジョンを持って、ゴールを持って、もうそのためには何を追っても突き進んでいくタイプ。しかし、パウロがなぜ召しにふさわしく歩めと言ったのか、その彼の立場は、このピリピの3のところに表されている。彼は、頭で理解して、私はそうだ、この真に立って、召された者にふさわしく歩まなければならないと言って歩んでるんじゃない。彼は捕らえられたと言ってるんです。特に、この8節では、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っていると。皆さん。神様はあの使徒の働きの9章でサウルを捕らえたのです。
そしてこの長い人生の中において、彼が一番大事だと思ったものが実は塵アクタに過ぎないことは分かった。パリサイ人のパリサイ人、日本的に言えば東大の大学部に出たようなものです。しかも名家です。格が違うのです。そういった中においてパウロは意気込んでプライドをかけて頑張ってきた。しかし、キリストを知ったがゆえに、それらは全て虚しいというんです。それはキリストを知れば知るほど、それらのものがもっと虚しくなるというんです。決して、ね、この学歴がいけないと言ってるんじゃないんです。言いたいことは、キリストの恵みを知れば知るほど、これに勝る喜び、命はないということなんです。だから大いに頑張って大学入ってください。大いに頑張っていい会社にも入ってください。しかしそれ以上に知ってほしいのは、キリストの恵みの深さなんです。これを求めて乾いて知っていけば知るほどに、もうこれなしでは生きていけないのですよ。ですからこの恵みを預かったパウロは、あなた方は召されたものだよ。召されたものにふさわしく歩んでほしいと、パウロはこのところで語っているわけです。その証として、皆さん、使徒の働きの16章。まあ、開くことも開かなくても結構ですけれども、パウルとシラスが伝道途中で捕まえられた。そして、激しい鞭打ちの刑が加えられて、獄に投げ込まれた時に、パウルがどうしたかです。恵みとして、神の絶大な恵みを知っている者の行動がここに出てくるんです。もしここで、神の恵みのゆえに捉えられたのではない。ただ頭で信じて頑張って捉えたと思っている人がいるならば、この行動は絶対出てこないんです。どうしたんでしょうか。獄に捉えられた何のためにキリストを述べ伝えたためです。そうした時に彼らは真夜中頃、シラスと共に賛美し、祈っていたと礼拝を下げてたんですよ。皆さん、自分をそのところに置いて考えてみてください。あなたはキリストを伝えようとしたら捕まえられた。捕まえられた道具じゃなくて激しい拷問が加えられて鞭打ちの刑、背中がもう出血するほどの耳ずばれができるように撃たれて獄に投げ込まれた。真夜中頃って言うんですから夜遅くまで拷問があったに違いない。その時にさて私はどうするだろうか。ああ神様、あなたのために頑張ってきたのに、なんで私がこうなんなきゃいけないんですかって。もっとろくに伝道してないあの A さんだったらわかるけど、あなたのために命をかけて、生涯をかけて伝道してきたパウロとシラス、このシラスも含めて、なぜこんな目に遭わされなきゃいけないんですかと祈っていたんじゃないんですよ。このことも神の御心として、彼らは礼拝を下げたんです。それは、このピリピにあるように、私はキリストを捕らえられた。キリストの恵みの上に、すべてのものが悪態になったと、こう言えるほどに、このキリストを知ることの恵みの重さを彼が知ったからではないでしょうか。だからこそ言えるのです。私たちはそこの高値を目指すのではないでしょうか。もしそのことを目指すのをやめたならば、私たちはもうそこで止まってしまいます。潮の柱になってしまいます。ロトの奥さんは後ろを振り向いた。振り向くなと言われた。しかしロトの奥さんは自分がかつて、生活をして豊かに生活していた昔を見たために止まってしまったのです。神様は私たちに過去を振り向くな。神様の恵みはこれから癒ましに増してくださるというのです。そのことを期待しながらもっとそれに乾いて求めていくときに私はその過程の中にある様々な苦しみやそれらも主を知る絶好の機会となるのです。彼らが礼拝をしていたときに何が起きたでしょうか。そこを管理してた者が、ああ、自殺しかけた時に止められて、家に招かれて、そして家族中がイエスの信者ではありませんか。それは、キリストに捕らえられた者の証なんですよ。私がなぜ、改めて、くどいぐらいに祈りましょう。聖霊満たされましょう。もし、祈りなくして、聖霊なくして、御言葉もそこそこで、私たちはどんな中でも私は捕らえられた。パウロとシナスのように、もう無理難題言われて理不尽に扱われても私は主を崇めていきます。崇めています。という方ならば、もうそこは出来上がった方です。あとは天国に入る海です。しかし私たちは、そこまで達していない。だから、教会全体が、祈り主の臨在を求めていくのです。その時に若者たちに、ゴールが見えてくるでしょう。 年老いた方々にもゴールが見えてくるでしょう。私たちは年を追えば追うほどもう死が近づくけれども、主の恵みの年を数えることができるようになるんです。愛する皆さん、あなたはその召しにふさわしく歩んでほしいとパウロは私に訴えかけています。それは私が頑張るんじゃないんです。主が共にいてください。主と共に私たちは歩んでいきたいのです。お祈りいたします。愛する神様、エペソの4章の中において召された囚人パウロと言いました。パウロは喜んで囚人になったのです。いやいやしつけられて、いやいや鎖を持って引っ張り出されていくのではなくて、キリストを知る恵みのゆえに私は喜んで主の囚人になりますと。囚人とは名誉を捨てることです。恥も捨てることです。自分の気持ちも捨てることです。なぜならば、囚人となったものは自分の感情の動くかではなくて、その監視の思うままに引きずり出されるからです。パウロは自分の監視はイエス様である、このイエス様は実に大きな恵みを私に注いでくださったと、命を注いでくださった、私の中に叫ぶほどの喜びを内包しているだろうか。自分に問いかけてください。そしてもう一度、私を知ろうじゃありませんか。キリストの恵みの絶大のゆえに、すべてのものを損と思うほどにキリストの恵みがいかに満ち満ちているかを知るものとなります。知らせてください。どうか私の中にそれを添えてくださいと。そして喜んで主に召されたものとして歩んでいきますと、ご一緒に祈ります。ご一緒に祈りましょう。応答の祈りいたしましょう。ハレルヤ。神様、すべてのことの中に主が働いてくださっていることを感謝します。ハレルヤ。神様、私たちは自分中心に召されたのではない、自分で意思してここに立っていると。しか神様は私たちを召してくださった。どんな中においても光たることのために召してくださった。輝き続けることのために召してくださった。それは輝きを失い、輝きを見失ってしまう、しかし乾いている者たちを求めていた。どうぞ豊かに地を導くされなさいいたします。ハレルヤ。どうぞ召された者としてふさわしく歩んでいく。どうぞ神様が豊かに臨んでください。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。主の恵みが豊かなるようにと願います。どうぞ豊かに地をハレルヤ。ジーザス、今目には見えませんけれども、イエス、蘇られたイエスキリストがあなたに望んでいます。すでにあなたの中に住んでいらっしゃるけれども、聖霊を通してもう一度あなたに命を注ごうとしています。どんな中にあっても、内側から湧き上がる喜びを持って私たちは歩むこと自体がゴールです。どんな仕事に就くかがゴールではありません。乾いているものは私に来たれとヨハネ7章で語られた。私が与える水を飲むものは内側から豊かに泉が川側となって溢れ出るのです。主は今もそのことを計画として持っています。そしてまず召された皆様のうちにこの命が削がれることを削ぎたいと願っています。主よ、私に削いでください。もっと削いでください。さらに覚えて祈りましょう。神様、どうぞあなたの前にいて私たちを豊かに精霊にて満たし、させてください。ハレルヤ。主よ、豊かに豊かにあなたの前に導いてくださいと願います。 私たちは神様あなたの栄光の中に自分を賛美します。おーハレルヤハレルヤハレルヤ、おーレベルベルブローリアンダラカラバラブロー、ハレの前に一曲、私の献身と感謝の意味を込めて賛美を司会者によってリードしていきましょう。
立ち上がりください。主と共に生きる喜びを、召しにふさわしく歩む喜びを賛美していきたいと思います。
最後に皆様のうちに豊かな祝福あることをお祈りいたします。愛する天の父よ、この10月半ば、愛する方々が礼拝を選び取り、この場所において共に神の家族共同体として主を礼拝を捧げました。これが終わりではなく、この1週間の始まりです。共に 聖霊様が私を導き、励まし、たたしめてくださって、神様、ソロモンのように年をとって私に何の楽しみがないとならない前に、創造者を覚えよと言われました。この一週間が創造者であるあなたを知る機会となるように、あなたが確かに私のうちに大いなる命を添えてくださることを知る一週間となりますように。仰ぎ声願くは、全能の父なる神の愛、子である我らの主イエス・キリストの恵み、さらにご聖霊の豊かなる慰めと励ましが、ここに座れた一人一人のうちに限りなく伴いますように。アーメン。どうぞ。